区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は大田区民センターを紹介しています。大田区民センター運営協議会コミュニティ事業委員会委員長の渋谷節子さんに、大田区民センターのイベントなど詳しくお話を伺っていきます。渋谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして前回に引き続き運営協議会会長の梅垣忠さんにもお付き合いいただきます。梅垣さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに渋谷さん、自己紹介を兼ねてコミュニティ事業委員会について教えてください。
はい、私はこのすぐ近くの大田四丁目っていうところに暮らしている主婦でございます、はい、専業主婦を長年やってますので、本当に生きてる世界が狭いんですけれど、このコミュニティ委員に入れていただいて、むしろ自分がお勉強させていただいているようなものでございます。
そうなんですね。コミュニティ事業委員会って具体的にどんなことをするんでしょうか。
これは区民全体から参加者を募るんですけれど、それでいわゆる歴史とか美術とかというようなお勉強をするような講座教室と、もう一つの流れはいわゆる趣味の会、ものを作るっていうような技術を学ぶようなのと二つ流れがあるんですけれど、そういうものを計画して年間の事業を作っていくのが私どもの仕事でございます。
じゃあイベントの企画っていうような
ですか、ね、大体人気のあるイベントは続きますもんですから、まあ悪く言えばマンネリなんですけど、同じようなのが続いていることはございます。
でも地域の皆さんから愛されているイベントが多いっていうことですよね。
割に人気があるのが悩みで、抽選で落とすことになります。
そうなんですね。でも渋谷さんご自身、なんでこのコミュニティ事業委員会のお仕事に携わろうかなっていうふうにお考えになったんですか？
ちょっとこのセンターとは違うんですけれど、昔の出張所、今はまちづくりセンターと申しますけれど、そこのでやってる大たらぼっちっていうミニコミ誌があったんですね。それの委員を町会から推薦されてやっておりまして、その流れでそこのでお友達になった方から、これやらないって言われたんです。一度お断りしたんですけど、快く迎えてくださったもんですから入ったわけでございます。
実際にコミュニティ事業委員会に携わられていて、やりがいというのはどんなところに感じてらっしゃいますか？
バスの旅行なんかの時には、初めは皆さん黙って一人一人座ってらっしゃることもあるんですけれど、帰りは賑やかにもう隣同士でお話しなさったりするし、それがお友達になられたりっていうと、やっぱりコミュニティ輪の広がりがあるなと思います。
新しい地域のつながりというのができてすごく素敵ですよね。
そうですね。
そしてワクワク子ども事業委員会というのがあるそうなんですが、これはどういった活動になるんでしょうか？
はい、それではワクワク子ども救出事業ですね、そちらについては私の方からご説明したいと思います。
はい、
その前に運営協議会の大田区民センターの運営協議会ですけれども、こちらの方の開催している事業は、3種類に分かれまして、一つは、今、渋谷委員長が説明していただいたコミュニティ事業。で、これは、一般向けの、事業になります。で、我が子ども教室事業、その他に、作品展示会の事業と、 で、2つの事業があって、運営協議会の委員は、まあ、この3つの事業のいずれかに参加して、企画、あるいは開催のお手伝いをするという形で活動しております。今、話になりました、若い子ども教室事業に関しては、これは、主に小学生を対象とした、事業になります。二つの事業があって、一つは、若い科学遊びといいまして、まあ、実験とかですね、科学に題材を取った、まあ、いろんな、講座があるんですけれども、その中から、まあ、講師の方から、いろいろ案を出していただいてですね、でそれを委員会で検討して、でそれを、まあ、企画して実施していくという形になります。対象はですね、小学生なんですけれども、保護者の方と一緒に学ぶと、いう形になっています。テーマを2つ大体選んでですね、それぞれ2時間ずつ2日間、A、B の2組ですから、計4日ですね、イベントで開催して。
そしてセンター祭りというものもあるそうですが。
区民センター祭りって図書館の副館長さんの方からですね、説明があったと思いますけれども、毎年10月に区民センター祭りという形で開催しておりまして、図書館さんは、講演、区民センターとしては、作品展示会というのを開催いたします。児童館は日曜日に児童館祭りという形で開催します。でこちらはですね、子供の作った小物作りのお店とか、仮装大会とかですね、であと各町会が、まあ、いろんな焼きそばとかですね、焼いた鍋とかですね、そういうお店を出して、まあ、非常に盛大に行われる。まあ、その中で、運営協議会としては、大田区民センターを拠点として活動している、まあ、いろんなグループのですね、絵とか、書道とか、そういう作品をですね、展示する作品展示会というのを、まあ、2日にわたって、開催します。
地域の皆さんの傑作が集まる日ですね。
はい、そうですね。本当に私も毎年拝見させていただいているんですけども、素晴らしい作品が多くてですね、大変好評に開催しております。で、あともう一つ、お年寄りに学ぶ集いというのも、児童館祭りの中で、行いました。志田山会の北地区という、まあ、お年寄りの、グループがあるんですが、まあ、そちらの方にお願いをして、伝統的な文庫マとかですね、昔ながらのおもちゃを子供さんと一緒に作って、お年寄りの方と子供さんの交流の集いにするという形で開催しております。
大田区民センター祭りは、例年よりも規模を縮小して今年も開催するということです。
世田谷区では昨年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。
区民センターラジオ。ここからは今後のイベントの予定について伺っていきたいと思います。年間のイベントの予定を梅崎さん教えてください。
はい、コミュニティ事業に関しましては植物教室というのが春と秋に、ありまして、まあ、今回のコロナの感染防止という観点で中止になりまして、まあ、先日、身近な植物を題材にしたという形で開催しました。で、その他ですね、美術、文学、絵画ですね、こういうものに題材を取った講座の開催を、計画しています。
幅広く講座も開催されているということで、渋谷さん、大田区民センターならではの講座というのはありますか？
はい、今年は残念ながらコロナのせいで縮小版でやっておりますけれども、普段はこの教室、植物、文学、美術、歴史などという教室ものは、1日目が2時間の事前講義っていうのを先生にしていただきます。それから、明くる日に朝早くからバスに乗って、その現地に行って見学をして帰ってくるというセットになった2日間のもので、ございます。
2日間のツアーになってるんですね。
ツアーってお泊まりじゃないんですよ。こっちで講義を受けて、はい、明くる日バス見学がついてるっていうもので、これは とても評判がよろしいというか、皆さん参加すると得をしたっていう感じで帰っていかれますが、講師の先生からもやりがいがあるってお褒めの言葉を頂戴するほどでございます。
でも現地に実際に行ってこう体験してみたり、こう自分の目で直接見れるっていうのがすごくいいですよね。
そうですね、
結構多くの方がご参加いただいているんじゃないですか。
いつも定員の多い時は3倍ぐらい希望者が申し込まれますので。
3倍も、
はい、私ども委員会を兼ねて抽選をいたします。
コロナウイルスが収まったらまた元通りに2日間で、ね、行われるといいですよね。
そうなんです。
とまた、趣味の会があるということなんですけれども、趣味の会について教えてください。
はい、趣味っていうのか、女性のお稽古ごとに近いような技術を学ぶっていうようなのがあるんですけれど、その一番今長く続いているのが決め込みで干支を作るっていうのをやっております。ちょうど辰年の人形を作るところから始まりまして、もうすぐ11月には牛を作ります。
可愛らしいですもんね、決め込みの人形はね。
そうです。あとはまあお花を生けるとか、クリスマスのリースを作るとか、デルフト焼きっていう焼き物のお皿の絵付けをするとか、いろいろそういうような技術を学ぶ講座もやっております。
大学院センターでは10月には文学講座、11月には決め込み講座、12月には美術講座、2月には歴史講座が開催されています。そして春と秋と植物教室も開催されています。年間通して縮小版ではありますが、さまざまなイベントを開催しております。それぞれのイベントについては区のお知らせの25日号で掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんいかがだったでしょうか。大田区民センター、コロナ禍という状況がありながらも縮小版ではありますが、さまざまなイベントが開催されています。私的には春と秋に開催されている植物教室参加してみたいなというふうに思いました。今回は大田区民センターをご紹介しました。次回は地域住民大田北町会副会長の太田明子さんをお迎えして、地域情報や地域のおすすめスポットを伺っていきます。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。大田区民センター運営協議会コミュニティ事業委員会委員長の渋谷節子さん、そして運営協議会会長の梅垣忠さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。